マンスリー高知大学のコーナーです。さあ今回のテーマがですね、苔研究と高知県出身の苔研究者についてということで、今日スタジオには高知大学教育研究部自然科学系理工学部門植物分類学研究室の講師でいらっしゃいます片桐智之先生、お招きしてお話を伺っていきたいと思います。片桐先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、片桐先生、実はですね、先日高知新聞にもですね、4月22日土曜日付の新聞にもね、記事が結構大きく載ってますね。これも苔の話なんですよね。先生、苔の研究されてる。
はい、苔植物の研究をしてます。
はい、そうなんですね。でプロフィール拝見しますと、服部植物研究所の所長をされていて、そこから2021年12月高知大学に着任されたということなんですけど、いや先生、そもそも苔植物を研究専門的にされてるっていうことでいいんですかね。
はい、苔植物 の種類とかのことを研究してます。は
い、そのものというか種類っていうことですか。
そうです、植物分類学といって、はい、苔植物が日本に何種類あるのかですとか、各々の関係性を研究しているようなものです。
あ、そうなんですね。あ、そういうことです。苔の全体的な、じゃあ分類だったりとか、あ、何種類あるのかとか、そういったことを研究されていると。
はい、
そうです。いう認識でいいわけですね。うん、で最初にやっぱり苔植物そのものについてですね、お話を伺いたいなと思うんですけど、およそ5億年前に最初に上陸を果たした本当に歴史のある植物なんですね。
そうですね、地球上で最初に上陸を果たした植物が苔植物ということになってます。
あ、そうなんですね。じゃあ今地上にですね、さまざまな植物ね、生えていたりとかしますけども、そんな中でも真っ先にこの陸上に上がってきたのが苔植物。
そうです。
あ、ということなんですね。でやっぱりその分ですね、多様性もやっぱ大きくて、これ世界で2万種いるんですか。
そうです、今分かっているだけでも2万種が報告されています。
は
い、
一方日本では2000種、毎年まだまだ世界では実はおよそ60種の新種が発見されているわけですね。
はい、
だから2万種どころの話は本当はないわけですよね、これ。
そうですね、苔植物の場合まだ研究が、はい、発展途上の分野でありまして、はい、毎年毎年新種が発見されて追加されているという状況です。
お、世界ではおよそ60種、これ日本でもじゃあまだまだ発見はあるわけですか。
ですね、日本だと 1,2 種ぐらいじゃないですかね。あ、新種として発見されたり、はい、あとは国内新産種といって外国でしか知られていなかったものが日本にもあったとかいうことが分かってきたりします。
なんかあれですね、ロマンがあるというか、まだまだ自分たちが知らない新種の苔っていうのが身近にあったりするんだっていうことですもんね。
そうですね、まだ誰も見たことがなくて、ね、はい、見つけた人が名前を付けられる苔っていうのがまだ私たちの周りにはたくさんあると思います。
やっぱり先生もこれまで新種って発見ももちろんされてきてますよね。どれぐらいですか。
新種の数はちょっと覚えてないですけど、
はい、そうですか、
9ぐらいあるんじゃないでしょうか。
はい、そうなんですね。へえ、そうか。じゃあ先生もご自身がお名前つけられたその苔っていうのもあるわけですね。
そうですね、私が新種として発表するときには学名っていうものをつけることになります。
はい、あ、そうですか。これからその苔植物について学びたいっていう人たちには、じゃあまだまだ新種発見のチャンスはあるわけですね。
はい、あると思います。他の分野よりも、はい、たくさんあると思いますね。
はあ、そうですか。これまでですね、その高知県と苔植物学の関係って、あまり僕自身もですね、高知大学の前の番組で一度詳しく伺ったことはあるんですけど、それっきりなんですよね。だからそんなにこうね、皆さんが巷でよく喋られてるような話題ではないかなと思うんですけど、はい、これどうなんでしょうね。その日本におけるその高知県の、苔研究の世界というか、
私たち苔研究者から見ると高知大学はとっても特別な場所でして、
特別、はい
はい、それはやはり日本の、苔学とか生態類学って言いますけど、
はい、
その、学問の発展に貢献された方がたくさんおられるのと、
はい、
あとは高知大学の、 植物分類学研究室って私が所属しているところは、はい、代々苔の研究者が務めてきてますので、はい、とてもなんか特色ある珍しい研究室になってます。
あ、そうなんですか。しかもですよ、高知大学にはあれなんですか、8万点の苔植物の標本っていうのがあるわけですか。
はい、8万点今だけでも8万点ありますし、まあ、私や学生がどんどんどんどん集めてますので、はい、どんどんどんどん増え続けています。
あ、今なお増え続けているものなんですかね。
は
あ、い、すごいですね。しかもこの規模って国立大学で2位の規模。
はい、
かなりですね。
そうですね、なかなか知られていないんですけど、規模としては非常に大きい、はい、貴重なものだと思ってます。
はい、いや、 やっぱり牧野博士を生み出したここ高知というだけあって、なんだかねこういう植物の、 その、まあ、学問っていうのは非常にこう縁が深い、まあ、直接関係あるかどうかあれなんですけどもね、うん、でもあれですか、その高知というフィールドは、うん、苔たちにとってはどうなんでしょうね、まあ、住みやすいというのか植生しやすいというのかあるんでしょうかね。
そうですね、高知やはり種数が他の県よりも多いと思いますね、
は
い、
そうなんですか、うん、
それはやはり標高差が海岸から山の上までぐーっとありますし、
はい、
あと温暖で雨が多いということが関係してて、
はいはい、
うん、とっても苔には過ごしやすい場所だと思います。
あ、確かに湿度が高いとなんだかね、うん、苔も元気に見えますけどね。あ、やっぱそういう条件があるわけですね。じゃあここ高知県でちょっと山行けばですよ、まだまだ新種ってひょっとしたらあるとお考えですか、先生。
そうですね、私は西側の方はまだあまり調査が進んでないので、
はい、
かなり期待できると思ってます。
いや、これはちょっと耳寄りと言いますかね、これからね、いろんなことを学問されて、うん、さあどの分野進もうかっていうね、うん、まだ決めてらっしゃらない方とかにもね、夢がある本当にお話ですね。で、まだそのやっぱり苔の生態、その実態っていうのがまだ知られてなかったりっていうのも結構あるわけですよね。
そうですね、はい、オスしか見つかってない、メスしか見つかってないっていう苔の種類がたくさんあります。
オスメス確かにまあありますよね、そりゃね。そうですか。でも確かに苔ってそんな移動するイメージは全然ないですから、オスの近くにメスがいてっていうね、うん、そういうふうに素人なんかは考えちゃいますけど、普通そうですよね。でもね、
普通はそうなんですよ。苔の場合はオスの個体群しか知られてないものですとか、
はい、
メスしか日本には分布していないとかですね、そういうちょっと変わった分布がありますので、
はい、
必ずしも近くにあるわけじゃないですね。
本当ですか。すごいですね。なんかこうやって話聞くだけでもなんか学問として学んでみるといろんなことが面白いなって思えてきそうな気がしますね。牧野苔っていう苔があるんですよね。
はい、牧野苔って苔があります。
これ牧野博士にちなんだ苔ですか。
そうですね、牧野博士に献名をしたという、牧野博士の功績を称えて、
はい、
牧野苔と名付けました。
そうなんですね。これどんな苔なんですか。
これは割とべっとりしたリボン状みたいな形の苔なんですけど、
はい、
佐川町なんかにもありまして、
まさにそうなんですか、はい、先生のルーツの、
う
ん、
そうです、
はあ、すごいですね。で、先生はまあ、これからそのゆくゆくはその県の苔とかもですね、例えば制定するの面白いんじゃないかというお話もされてますね。
ですね、やはりちょっと若い方の関心がちょっと低いと思ってますので、はい、広く幅広い方に知ってもらうためには少しそういったちょっと動きも必要かなと思ってます、は
い、いやでもね、苔って最近テラリウムっていうんですか、その苔自体をこうなんですよ、盆栽じゃないですけどああいう感じにね楽しむっていう動きも出てきてますからね、苔自体に興味を持つ人もね徐々に増えてきてるんじゃないでしょうかね。
ですね、うん、書店なんかに行ってもテラリウムの本とかがすごく増えてまして、
はい、
やはりこの少し身近になった印象はありますね。
やっぱそうですか。いや本当にそういう動きがねますますこう増えていけば、しかも高知に来てもらってぜひねそういう研究してもらえればまだまだ面白い。いや先生、もう最後になりますけど、その苔研究の魅力一言で言うと何でしょうね。なかなか難しいでしょうけども、
やっぱり自分が研究しないと見ることができない苔っていうのがあるんですね、はい、それが最大の魅力だと思います、はい、
自分が研究しなかったらもう一生誰の目にも触れないかもしれないという苔に出会えるかもしれない、うん、これ大きな魅力ですね、うん、いや分 かりました。先生今日本当にね、僕実はねまだまだお話聞きたいんですけども、あっという間の時間となってしまいました。今回はですね、苔研究と高知県出身の苔研究者につきまして、高知大学教育研究部自然科学系理工学部門植物分類学研究室の講師でいらっしゃいます片桐智之先生、スタジオにお迎えしてお話を伺いました。先生またいらしてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。